皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、もう9月もね、終わりの、回になりましたけどもね、引き続き気候変動問題、ね、重要なテーマとしてしっかりと情報をお伝えしていきたいなというふうに思います。今日はジャストトランジションについての、ね、お話になります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずね、ジャストトランジションに前に、少しニュースなんですけれども、気候変動、世界の若者6割不安、欧米など10カ国で16から25歳調査ということなんですね。世界の若者の6割が気候変動に大きな不安を感じていると、イギリスの、ね、大学国際研究チームが、欧米とかインドなど10カ国の16から25歳を対象にした調査ということで、そういう不安ということがね、傾向が明らかになったということなんですね。気候変動ね、子どもや若者の健康、未来に大きな影響を与えるというね、そういうこともあるんですけれども、それを抑える術がないね、若い人たち、そのことがより不安を感じやすくさせているということなんで、これまあ近年ね、若者たちが、声を上げているということにもつながってくるのかなというふうに思いますけども、地球環境の危機に伴う不安感や喪失感など、メンタルヘルスにももたらす影響、ね、これエコ不安とかエコ不安症などと呼ばれて、メディア、心理学分野の学術論文などでも取り上げられる機会が増えているということで、今回10カ国計1万人を対象に調査したということなんですね。で、回答者の 45% 以上が気候変動に対する感情が日常生活に悪影響を与えていると答えた。また 75% が将来が怖いと考えていると、 39% が気候変動への不安ね、子供を持つことをためらうというふうにしたということと、65% が政府が若者を見捨てていると見ていたということなんですね。まあこういうことも分かったということで、エコ不安というのは脅威に対する若者たちの自然な反応とした上で、不安は環境破壊だけでなく大人や政府、大企業の不十分な対応にも関係があるというふうに指摘していると。若者たちのメッセージね、真剣に受け止めなければならないでしょうというふうにね、言ってるんですけども、調査はイギリス、フィンランド、フランス、アメリカ、オーストラリア、ポルトガル、ブラジル、インド、フィリピン、ナイジェリアで実施したということなんですけども、ちょっと日本がね入ってないんですが、まあ日本も、どうなんだろうなと、まあもちろん気候変動でね、こう大変だというふうに声を上げる若者たちも増えているんですけれども、まあねちょっとこうどういう結果になるか分かんないですけど、世界的な傾向としてはもう、こういう形で、どちらかというと、ね、日本でも同じようにね、不安視をしていたり、まあ、政府に対する不満みたいなものもあるのかなというふうに、ちょっと思ってしまいますけど、ちょっとまあこれはまだ調査されてはいないので何とも、言えることがないんですけれども、で、まあ、こういう、ね、不安ということであれば、まあ、もちろん子どもたち、若い人たちだけではなくて、まあね、年を取った人たちも、当然あるっていうのは、今こう、ね、脱炭素ということで、石油、化石燃料の、ね、関連する仕事っていうのはなくなっていくわけなんですよね。で、それに対してどう対応するかっていうのがジャストトランジションという考え方ということで、これは日本語に、まあ、訳すとですね、公正な移行というふうに訳されています。この番組でもね、何度か取り上げましたけども、ジャストってね、正義とか公正とかいう意味で、ここに、まあ、移行していくということで、まあ、この産業の構造変化ね、働き方の、まあ、変化ということをね、より質の高い雇用、持続可能な経済、 そういうことをね、より望ましい脱炭素社会へ移行していこうということで、今言われているということなんですが、このね、簡単な冊子を気候ネットワーク事例集をね、作りました。気候ネットワークのホームページにもね掲載されていますので、そこからダウンロードしていただくか、また、ね、少しであれば、印刷したものをね、お送りすることができますので、気候ネットワークの方に、ご連絡いただけたらいいのかなというふうに思いますけれども、この12ページぐらいのね、構成内容ということなんですけども、この背景というようなこともね、書いています。そういう中でですね、この公正な移行っていうのは国際労働機関の、公正な移行原則というものがありまして、国際労働機関が環境面から見て持続可能な経済と全ての人のための社会に向かう公正な移行を達成するためのガイドラインを策定しているということなんですが、その7項目をね少し紹介しますと、ステークホルダーとの適切な協議、職場での権利の強化と促進、ジェンダー平等、経済、環境、教育、労働及び社会政策による適切な移行の推進、それから雇用創出を促進するための関連するすべての政策への公正な移行枠組みの適用、各国や各地域の固有の状況に合わせた公正な移行政策の調整、そして最後7番目なんですけども、持続可能な開発戦略の実施における各国間の国際協力の推進ということでね、原則があるということなんで、こういうことをね、ジェンダーであるとかいろんなことも含めてですね、変えていこうというようなことになっています。で、この事例集にはですね、各国で進む公正な移行ということで、なんとドイツルール地方ではですね、再生可能エネルギー移行を進める中で石炭産業を文化遺産として残すためにね、かつての炭鉱を、工業博物館として保存しているというのはね、ドイツらしいなというふうに思うんですけれども、もう潰してしまうんじゃなくて、やはり、人類が辿ってきた、経緯という中でですね、こういうことも、残していく必要があるのかなということでね、博物館として保存されているということなんですね。で、この事例集も、いくつかの国を取り上げているんですけども、一つは欧州 EU ですね、大規模なトップダウンアプローチを、引いているということなんで、欧州グリーンディール政策イニシアティブということで、雇用の移行に高い優先順位を与えているということで、公正な移行メカニズムというのを開始しているんですね。で、最も炭素集約的な地域、化石燃料関連の雇用が集中する地域に焦点を当ててですね、2兆円以上の助成金であるとか、助言サービス、ね、投融資保証の投資戦略、欧州投資銀行による公共部門向けの融資というような、ね、ことで、しっかりと、サポートするというようなことをね、ヨーロッパ全体ではトップダウンアプローチがあるということなんですね。それから、ドイツとかポーランドなんかもね、これ石炭産業はやっぱり一つ大きな、ね、産業でありますので、それをなくしていくっていうのはやっぱりいろんな反対があったりですね、反発がある中でですね、もうジャストトランジションやっていこうということを決めているというようなことで、ドイツは多様なセクターの関与、長期的戦略構想の重要性なんかを重視していると。で、ポーランドも再生可能エネルギーに基づく経済への移行に向けた石炭企業の積極的な協力というようなことも、ね、あってですね、やっているというようなことであります。それからスペインなんかでも、しっかりとこの、公正な移行ジャストトランジションに取り組まれているということで、火力発電所における公正な移行に関する協定、雇用産業地域というものを、ね、署名しているというようなこともあって、政府労働組合エネルギー企業の間の合意で実現しているということで、石炭火力発電所を閉鎖するとかね、そういうことになっていると。それからスロバキア、アイルランド、スコットランド、 それからニュージーランド、オーストラリア、オーストラリアも、ね、非常にまあ石炭産業が、大きな割合を占ます。それからコスタリカ、カナダ、アメリカ、ね、コスタリカなんかはまあ比較的、ね、もうすでに、こう脱炭素が進んでいる中でも、ね、やはり公正な移行プロセスの国際的なベストプラクティス、ね、最も良い、ね、事例を見つけてコスタリカの文脈で適合性を評価するということでね、これなんかもコスタリカらしいなと、しっかり取り組まれているなというふうに思います。で、アメリカなんかもね、労働者だけでなくコミュニティも支援というようなことで、事例として書かれています。ぜひね、これまたキコネットワークのホームページから、ダウンロードして読んで、詳しく読んでいただけたらなというふうに思うんですけども、この一方で日本での公正な移行ということをね、どうするかということで、化石燃料関連産業をね、あるいはエネルギー集約型産業の従業員、付加価値、額でね、例えば電気業種であれば1万人、そして5517億円の付加価値がある。鉄鋼であればね、なんと 3.6 万人の雇用と、5000億近く、ね、それから化学工業 6.5 万人、2兆以上の、ね、付加価値があるとか、あとセメント、紙パルプということが、ね、あって、ちょっと参考、数値として原子力には従業員5万人ほどということなんですね。これら合わせると115万人ぐらいということなので、まあ一人一人ね、本当にもうね、お仕事されているということなので、一人一人の人生がかかっている15万人の中で、4兆円以上稼いでいる中から、まあ、これをね、こういう化石資源じゃなく、再生可能エネルギーとか省エネとかね、あるいは、地域づくりとか、そういう、ね、仕事に移っていくということで、まあ、しっかりと、ね、政府が支援もし、コミュニティが支える、ね、いろいろ教育機関とかいろんな人が、ね、企業もその方向に向かっていくということが、重要なのかなと。実は日本は、ね、石炭しっかり掘っていた中でもうやめるということになったので、ね、20万人以上の従業員も離職し、4兆円の財政支出をしているというようなことで、ね、これまでも日本でもそういう、まあ仕事を移行するということは行ってきたわけですから、これからそれが、ね、できないことはないということと、この際ですね、世界的にこう、ね、謳われている公正な移行、より望ましい働き方、働きがいであったり、ジェンダーとか、平等とか、ね、貧困をなくすとか、そういうようなことにつなげていくということに、なる必要があるんだろうなということで紹介をさせていただきました。ぜひ、ね、詳しい内容を読んでいただけたらというふうに思いますし、皆さんの周りでもジャストトランジションという、ね、方向に向けていろいろ関連することがあれば取り組まれていったらいいかなというふうに思ったところであります。ということで、今日の、京都発温暖化防止を終わらせていただきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。